はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。担当は二谷小学校の阿部がさせていただきます。それぞれ、出演者自己紹介お願いします。
はい、茅野志郎です。二谷在住です。
はい、木村文雄です。この二谷から15キロほど上流にある匂い本村というところから来ました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日のテーマは、夏についてということで、ちょっとかなり幅広いテーマなんですけれども、文雄さん、夏についてということで、なんか
そうですね、幅広く子供の頃の川遊びについてね、先ほどもちょっと話したんだけど、まあ随分昔から川で遊泳は禁止されてはいるんですけども、はい、まあ、当然親たちの思いは分かるんですけども、昔の子どもたちは川遊びの中で随分とこういろんなものを学んだなって今思い出します。自分で持っていった芋なんかをね、茹でて食べたり、やっぱり一番思い出すのはやっぱり遊びの中からその友情だとかね、はいはい、いろんなものを学んできた貴重な川遊びだったかなって、はい、今それがまあ今の時代だからまあしょうがないのかなと思うけども、うん、懐かしく貴重な体験だったなって、はい、今つくづくそう思ってますね。
なるね。
まあ、昔は川へ行くと20人くらいは子供がいたんだよね、
はい、
すごくその楽しかった思い出だけが今蘇ってきますね、
はいはい、
できれば自分の孫たちにはこの経験をね、体験させてやりたいなって、近いうち、青森から遊びに来るんだよね、ちょっと連れてってね、
あ、
親の見てない時に川にでも投げてやりたいなってそんな思いでいます。
いや、どうでしょうね、目の中に入れても痛くない可愛い孫ですよね。
でもそれとはまた別な話で、ね、
はい、
やっぱりどんな時が来てもね、どんな場面でも、うん、やっぱりその遊びの中からいろんなものを体験していくうちに対応できる大きな人間になるんじゃないかなって。
そうですよね、それこそが生きる力になるかなっていうふうなね、
うん、まあ自分なんかはまだいいのかな、
あ、どうぞどうぞ
自分なんかはこう今日本に原爆落ちてもね、
はい、
俺とゴキブリだけは生き延びるんじゃないかなってそういう強い自然から学んだ強いものがありますんでね、だからできれば今の子供たち、軟弱になってきた子供たちにね、はいはい、その素晴らしさを教えてやりたいな、はい、思いますよ、校長先生。
はい、わ、はい、かります、うん。子供たちにもね、はい、ゴキブリ並みの生命力をつけさせようかなっていうふうにね。シロさん、どうですか？
そうですね、私夏っていうとキャンプとかね、あとキャンプの時のスイカ割り、
うんうん、
そういうのなんかイメージするね、夏っていうと、うん、私ね、スイカってすごい好きなんだよね、
はい、
あの水臭い匂いが好きなの、すごい、
うんうん、
メロンはすごい甘いけど、うん、スイカってそんな甘くないけど、あのみずみずしさ、
はいはい、
喉渇いてる時なんかあれ食べるとすごいもう喉の渇きが癒せるから
ほとんど水ですもんね、
うん、
スイカね、
で私あの匂いも好きなんだよね、なんか、
はいはい、
そんな甘くないけどスイカの匂いっていうか、だからあの匂い嗅ぐとね、なんか昔思い出すんだよね、スイカ、だから夏スイカ、あとキャンプかね、やっぱり、
はい、
キャンプでそのテント張って、まあそんな頻繁には行かなかったけどね、泊まったことを思い出すっていうかね、
はいはい、
そういうのがなんか思い出しますね、夏っていうとね、
自分もね、夏になると娘2人いるんだけども、子供たち連れてキャンプに行くんだけど、下の娘がとにかく虫が嫌いで虫嫌いだったらキャンプ無理なんですよね。
そうだよね、蚊、うん、いるし、蚊もいるし、何でもいるしね、
あんまり山のキャンプ、
うん
うん、は 娘が嫌がるから、うん、どっちかっていうと海岸縁に行くとそんなに虫いない、まあ、うん、虫がいないっていうのは無理ですよね、外でキャンプやってて、
う
ん、
そうですよね、うん、でも昔から比べるとなんか虫少なくなったような気がするんですよね。昔なら街灯にね、もういっぱいガとかが集まってたけど、はいはいはい、最近ほんのちょっとはいるけど、
そうですね、
なんか少なくなったなと思って、
うん、クワガタもあの街灯に群がって
たんですよ、ね、あ、ね、来てましたよね、
うんうん、今子供たち連れて行ってもなかなか見つからないんだよね、
はい、うん、虫も行きづらくなってきたんですよね、今ね、
あのこの虫が少なくなるということに、ね、うん、大きな問題が一つあるんですよ、はいはいはい、この広いヌプリ、うんうん、山々のこの受粉ができないということなんですよ。
あ、はいはいはい、そうだよね、
まあ、虫たちの役目だって、うん、なはずなんですけど、ね、はいはいはい、これも将来どうなってくるのかね。あ、
まあ、自分も畑やってて、うん、もう最近すごいよく感じるのは、うん、蜂少なくなったなっていう、蜂がいてくれないと受粉してくれないんで、
そうですよね、
作物育たないんですよね。
だから私なんか子供の頃よくかぼちゃ黄色い花咲いてるとそこにこうミツバチみたいなやつさ受粉してたもんだよ、うんうん、そして悪いことにね、その葉っぱに入ったその虫蜂を抑えるためにさ、うん、本当それ取ったら下に実がなるのにそのやつもぎ取って、はいはい、蜂を直接は触んないけど、うんうんうん、捕獲したりしてだからせっかく育つキャベツじゃないや、うん、あのかぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃがそれで育たなかったなと今ちょっと後悔してる。
あ、なるほどね、うん、だから今蜂いないもんだから手でやんなきゃなんですよね。
なるほどね、
うん、あのズッキーニとかかぼちゃとか、うん、朝花咲くもんだから朝行って手で受粉してっていう、うん、
あ、じゃあ蜂の代わりになって
る。そうそう、うん、
まあ今蜂っていうとちょっと私思い出したんですけども、うん、このビラトリ町っていうとトマトが有名でしょ、でトマトの受粉をするために西洋丸花鉢っていうやつを放してるんですよ、はいはいはい、ハウスの中で、はいはい、で 100% 回収できないんだよね、うんうん、受粉作業をさせた後、でそれが逃げて、もう大切な産経でも巣組んでるそうですよ。で西洋丸花鉢っていうのは結構こうずんぐりむっくりだけど、うんうん、あの生命力強いんだってね、うんうん、だから他の蜂をこう駆逐するという、はい、そんなことをなんか新聞でですけど、実際目では見てないですけど、
ね、
で
も前から、ね、
資料館あたりでもいますよ、うんうん、ずんぐりむっくりなの、うん、
いますよね、
うん、西洋丸花鉢、うん、飛んであるってね、
外来種だから生態系を崩す、うん、壊すっていうふうなことでね、ビラトリ町はもうそれを導入した、ね、主たる、うん、なんていうんだ、うん、あのまあ、犯罪者ってあれではないけどビラトリ町は結構ねそれ広がらないようにってすんごい頑張ってますけどね、うんうん、
一応ねネット張ってね逃げないようにとはやってますけど、うん、だって昔ね、あの蜂が導入される前は人間があのホルモン剤やってたんですか、はいはいはい、で私その作業してる人に聞いたけど、うんうん、あのビニールハウスって暑いでしょ、うんうんうん、その暑いところでこうやって一個一個つけてたすごい、うん、あの大変な作業だっていうのを、まあ、蜂に代用してもらってるから、はいはい、多分農家は助かってると思うんですよ。
なるほど、ね、
作業軽減という意味ではね、
まあ、画期的な、ビラトリにとっては本当に画期的な導入だったと思うんでね、うん、
そうですよね、
うん、あと夏、うん、
あと一つぐらいなんか先生は
夏十分あの旭川なんですけど、旭川の夏すごい暑いんですよね。あので夏休みって長いんですけど、そんなに夏休み、あの自分自身は夏休み好きじゃなかったというかやることないんで、あの学校行ったら友達いるんだけど、早く終わってくれればいいなっていう。してうち父親が車持ってなかった、免許もなかったんですけど、うんうんうんうん、だからどっかに連れてってもらうとかそんなふうなこともなく、だから夏あんまり、まあ、1回だけね、あの汽車に乗ってルモイまで大変な思いして、海水浴に行ったっていう、それはあるけれど、あんまり夏楽 まだ旭川暑かったなっていうふうな、そんなぐらいなね、そういうふうな思い出があります。まあ、今日8月6日で、お盆まであと、1週間ぐらいっていうふうなことで、北海道の夏はね、お盆過ぎたらもう秋みたいな、そんなふうなことなんで、短い夏をぜひ、満喫、まあ、子供たちもね、満喫してほしいなっていうふうに思っています。そしたら、本日のワイワイガヤガヤのコーナーでした。